魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回はリスナーさんから、コメントいただいたということで、このあたりでブランディングのあたりのお話をいただきましたが、ぜひね、その続きもお話しいただきたいなと思うんですけど、まずはちょっと前回どんなお話をしたのか、軽く、振り返りから、していただいてもよろしいでしょうか。はい。
自分の仕事をする人、したい人、独立するとか、副業したいとか、そういう人を中心に、自分は何者か、そして何をする人かっていうのを明確にするといいよっていうお
そうですね。
話でした。
で、特に前回はその自分は何者なのか、ビームレベルではこうだよっていうのを、ユミさんがね、どうだったのかっていうところもお話しいただきながら、そのあたりね、詳しくお話を伺ったんですが、今回ちょっとその続きの、じゃあ、ドゥーイングとしてどうなのかっていうところも、もう少し詳しくお話を伺いたいなと思うんですけど、よろしいですかね。
その自分の今でもブレない軸っていうのは、今キャッチコピーになってるのは、個の自由と大人の教育っていうフレーズにまとまってるんですけど、もともとはその子供が健やかにっていうのがもう大本命なわけなんですね。で、子供でも私は子供そのものにアプローチするのではなく、やっぱ周りの大人、やっぱ環境が子供を育ててもいくので、周りの大人がそれぞれ自由に自分の力を発揮して生き生きしていけば、結局子供のへの影響っていうのは絶大だと。
そう
な
で
の
すよ
で、
ね。
個人の自由と、大人になってからの教育っていうところ。これはもうずっとブレてないんですね。でも、やってきてることは変わってます。最初はね、心理カウンセリングっていう。もう、めちゃくちゃただのカウンセリングです。で、最初はまあ、企業の人。ビジネスマンとか、これから独立したい人とか、割と、ビジネス志向の方に向けて、リーダー職とかね。そういう方に向けて始まったんですね。当時、それこそ3000円のプチセミナーみたいなのから手を出し始めて、自分流で、自分発信で、自分をプロデュースしようみたいなテーマのワークショップとかやってたんですよ。
そうなんですね、最初は。
最初、本当の最初、会議室借りて、みたいな。懐かしい。今でもそれ通用するんじゃないかなって思うんですけど、そういうのをやっていて、で、最初は、お金にならなかったん
そうなんですね。
です。大変でした。で、心理学でセラピーとかもやってたから、それこそまだやり始めだったから、ペーペーですよ。なので、なんだったっけな、ちょっとね、具体的にはまあ言えないけど、昔両親にね、虐待されて、なんて言われ、そういうクライアントさんが来た時に、こう緊張が走るわけ、私の中に。虐待、大変だ、みたいな。今ではね、お悩みに大小はないとか、重い軽いはないとか言ってますけど、当時はまだ慣れてもないから、はぁって、なんとかしてあげなきゃとかね、そういう力みもあったわけですよ。で、そこからうまくいかないもんだから、また私は何がしたいのか、何者なのかに戻るんです。で、もう一回確かめていったときに、 ふと湧いたのが、あ、私エネルギーをやるんだ、やりたいんだ、っていう言葉が本当にふっと湧いたんですね。うん。で、こういう時ね、なんかメッセージが来て、それユミさんスピリチュアルな人だからだろうとか思うかもしれないんですけど、まあその時はまだ、こう、かなり、左脳思考優位で、バリバリやってた時期だから、なんかそういう、なんていうのかな。何がそれをメッセージとしてとか湧いてきたかって言ったら、やっぱり意識的に自分は何かってやってきたからこそ、その蓄積っていうか、こう、掘ってたからこそ、ポッと出てきたわけです。
やっぱりそこは自分自身にどうなのかっていうのは常にと問いかけていって、そうす
そう
ることによっ
そうそうそう。う
て、やっぱり
ん。
ある時にポッと出てくることがあるわけなん
そうそう
ですね。
そう。それは意識的にもやるんだけど、無意
無
識
意識。
とやっぱりコラボしてやるからこそ出てきやすくなるんですけどね。で、まあ、その出てきた時にエネルギーだって。で、その後は思考で、なんでエネルギーなんて 考え始めるんで
考
すよ。
えて、はい。
で、そうすると、ああ、昔から神社行ってたなとか、そういえばうちはそういうのよくやってたなとか、なんか昔そういえば神社とか、なんかね、占い師のおばさんが、親戚にいるんですよね。で、まあそういうので占いをもうちっちゃい頃から慣れ親しんでたりとか、で、おばちゃんを見てて、私も占い師やりたいって思った時あったなとか、芋づる式に過去のいろいろが出てきて、で、まあいろいろ省略して簡単に言うと、もともとデザイナーだったんですよね。で、デザイナーになる前は漫画とか描いてたわけで。で、じゃあなんでデザイナーだったんだろう？なんで漫画だったんだろう？っていうのをまたこう考えていったときに、こう、何か見えないものっていうか、心の奥にある本当は言いたい声を表現する、伝えるってことをしたかったんだって気づいた。つまり漫画描いてる時も、それこそその当時はまだね、20代と、10代、20代なんで、こう、前回、その前かな、言った心の葛藤というか寂しさ、幼少期からずっとある孤独感が、まだある、まだっていうかね、ずっと持ち続けていて、で、その孤独感の解消というか、なんかそれが、こういうふうに癒されたらいいな、みたいなのが無意識のうちに作品になっていくわけなんですよね。芸術家とか、そういう人ってそういうもんなんですけど、自分のなんか葛藤をこうなんかで表現して癒しだったり、カタルシスになったりするんですけど、まあなんかそういうのやってて、まあ要約すると見えない世界、心の世界のその人が本当に持ってる何かを伝える、翻訳する、形を変えて見える化する、デザインはそれをやってたんだって気づいたわけですね。で、そしたら、カウンセリングも同じやんと。デザインもカウンセリングも漫画も全部同じことやってたじゃん。見えない世界のことを私は何かピックアップし、っていうか引き出して伝える。伝え方が文字だったり、言葉だったり、セッションだったり、絵だったり、なだけじゃんっていう。全部がつながったんですね。
へえ、なるほ
な
ど。
ので、うん。そっから、心理学だけじゃなくて、スピリチュアルを仕事にしようって、また思ったん
やっ
です。で、
ぱり
どっ
結
ち
構、
かっていうと、スピリチュアル寄りだっていう
ってい
の
う感
も、
じの、
こう掘り下げて掘り下げて、要するに漫画描いてる時もアカシックだし、アカシックで描いてるし、
そうなんです
デザ
ね。
インするときも、ここ本当ね、不思議と7、8割コンペ通るんですよ、私やれば。
へえ、すごい。
で、通らなくても、通ったアイデアは、私も浮かんでたアイデアだったりし。
そうなんですね。
そうそうそうそう。で、結局それってアカシックやんっていうのが、後でだんだん紐解かれ
分かって てい
っ
い
て、
て。
だから私、あ、これをやる人なんだなって腑に落ちたんですね、すっ
ね、やってることは表面的に見るといろいろ全然違うようなことに見えるんだけど、ちゃんとつながってるわけなんですね。
そうそうそうそう。で、それがやっぱり、腑に落ちないと人って自分を否定して、いやでもなんかスピリチュアル怪しいしとか、そうすると力発揮できないんですよ。で、 それを、ポッドキャストもそうだったけど、私声に、なんだっけ、劣等感があって、で、かつ、誰もいない、知らない誰かに向けて喋ることが、もう一番苦手で、講座とか生徒さんがいて、話すのは全然できるんだけど、
はい、
発信みたいなのできないって思って、苦手って。で、こう、地団駄踏みながら1年経って、やったっていうのがあるんですけど、結局、進んで、なんとかしようって自分なりに何かしようって進んでいたから、まあやることが今増えてきたけど、ずっとやってることには一貫性が自分の中にはあって、そう。なので、あんまり話したこと、公に話すのは多分これが初めてなんですけど、知り合いとかにね、話すことはあるけど、私ずっとその個人事業でずっと十何年やってきたの。独立してから。で、この先ね、組織とかに所属しないような働き方になってくだろうし、なんか会社にするって何の意味があるのかなって、ふって思っていて、で、それでなんとなくずっとなんとなくこう、まあこのままでいいかなってなんか思いつつなんか引っかかりがあったんですよね。で、その時になんで引っかかるのかなと思ったら、やっぱり独立した当初はバリバリのその部長とかやってたから、会社作る気満々だったわけですよ。でも今なんかそうじゃないしなってなった時に、また自分のビーイングレベルにこう、戻っていくと、なんかね、そう、一番最初は翻訳をするっていう前には、応援をしたいっていう思いがあったんです。なんかこの人が自分らしく生きる応援をしたい。頑張れって旗振るんじゃなくって、一緒に伴走して、できるように一緒に取り組む、やりたい、思ってたわけです。で、それをまあずっとって何年かやってたわけですよね。で、何年かやってたけど、個人セッションよりも、なんか講座にした方が、仕組みをお伝えして、もっと発展性、グループで発展性があるなと思って講座を始め、で、なんていうのかな。で、そうしたときに、私はその元気の元っていうか、その人がその人らしくなる、まあ、光とか、っていうのであれば、わかりやすくないかな。一生東宮、万灯正宮っていう言葉が結構好きで、一隅を照らせばね、万に広がるっていう意味だったと思うんですけど、なんか私はその、私ができる力ってちっちゃいけど、その、私が持ってるそのなんか灯火みたいなのを、ちょっとずつこう、みんなのろうそくに火灯すみたいに、ちっちゃくても灯していけば、それがまた灯された人は誰かに灯せるじゃんっていうね。そうすると、いつの間にか明かりが明るくなって、どんどん広がっていくじゃんっていうので、ああ、やっぱりそれがしたいかったんだな。だってもともとね、子供が健やかにっていう環境って大きいことできないから、まず手前の人からって思ってたのが、徐々にやっぱり広げていきたいっていう思いがあるんだな、っていうのが出てきて、で、結局私のその火をつけてくれたのは、やっぱりいろんな先生方なんですよね。心理学とか いろんな教えてくれた先生方の力とか知恵とかを引き継いでるので、私がすごいんじゃなくって、受け継いできているものが素晴らしいから、これをみんなにこう渡していこう。で、私はやっぱそういうスタンスが非常にしっくりするし、めっちゃ楽しいっていうね。なので、会社にするときに、ふって腑に落ちたのが、ああ、会社にすればもっと広げられるじゃん。そして、会社にするって決めた時に、あ、これで社会貢献にできる。 一人で何かっていうよりも、やっぱりなんか会社にするって何らかの組織になっていくので、ああ、社会に貢献できるって思って、そうだ、社会に貢献するなら会社にしよう。っていうふうに、まあ、だから、doing レベルのやってることがだんだん、まあ、広がって、
そうなんです
今行
ね。
ってる途中なんですよね。
結構だから、いろんな時にその掘り下げていって、もうその都度都度いろんなところを自分自身のところ見つめ直して、で、やっぱり見えてきて、あ、じゃあ今これをするんだっていうのが腑に落ちてきてるっていうのは、常に繰り返してやってらっしゃるんですね。
そうそう、常に繰り返します。だから、順調にいっても、なんか起きるんです。不安なことが起きるんですよ。まあ、例えばね、売上が好調に上がってても、当たり前だけど落ちる瞬間もあるわけです。で、落ちた時に、やっぱり、あ、このままでいけなかったのかなとか、ね、普通だに思うわけですよ。
そうですね。
うん。でも、その時に、なんか、常に、どうしたらうまくいくかな、しか考えないから、改善すべきとこは改善するし、なんか変えた方がいいんだなと思ったら、どう変えたらもっとうまく回るっていうのは結局、なんか誰かのね、ためが、一人じゃなくて、常に循環していくっていうところに私はなんか視点があって、目の前の人だけが満足して終わるじゃなくて、その人の先っていうのを、なんかずっと、見てるんだなーっていうのも気づいて、そうそう、だから、へこんだ時とか、うまくいかない時はすごいチャンスで 振り返るから
そういうことですね。
それを何度も何度も繰り返して、今に至ると。
やっぱりね、ユミさんでもこうやっていろいろとね、常にこうやって振り返っていきながら掘り下げていってやってらっしゃるので、ぜひ皆さんもね、こうやって自分の時間とかそういったところで掘り下げていただいたり、あとはね、やっぱりそういったところもやり方を教えていただきたいという方は講座にもね、参加いただきながらね、
はい。
掘り下げていただけるといいですね。
うん。ね、本当ここを掘り下げていくと本当に世界が変わるっていう
そうい
か、
う。
カヌーで言えばね、カヌーとかこぐじゃない？オールを。一人で一生懸命こいでるんじゃなくて、見えない存在が後ろにどんどんついてきて、もうみんながこぎ始めるから、なん
すごい
かう
ね。
まくいくんです
そうですね。いや、ぜ
よ。うん。
ひぜひね。今日、前回のも引き続いてね、参考にしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、ぜひ、なんか参考にしてみてください。
そして、いよいよ、あさって3月7日、公開収録をしますので、
はい。
ぜひね、今からでもお申し込みいただけたらと思いますので、ぜひ、
はい。
このポッドキャストの説明欄のところにリンクも貼っておりますので、よかったら参加していただけたらなと思います。
はい。
ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。